はい、どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第123回放送ですけれどもですね、まあ、早いもんで、今日から、12月ということでね、もう、今年も終わりっていう、まあ、すごい、ちょっとびっくりしてますけど、まあ、最近ね、本当寒くなりまして、皆様、お風邪などはひかれてませんでしょうかということなんですけれども、まあ、各言う僕が、ちょっと風邪でね、ダウンしたというか、もう、まだちょっとこう、若干、風邪気味ではあるんですよね。もう、最近なんて言うんでしょうね。まあ、これが、その、年齢のせいなのかどうなのかわかんないですけど、もう、治りが遅いっていうね、なんでしょうね。引き始めて、まあ、そのなんか、昔よりも、治りが遅いっていう自覚があるので、まあ、すぐに薬飲むんですよ。で、すぐ薬飲んで、まあ、これで大丈夫かなと思って、で、次の日あたりにこう、いい感じにね、症状が和らいで、で、あ、もういけるかなと思ったら、そこからの長さっていうのが、もう最近ちょっとね、尋常じゃないというか、もうだから、かれこれもう、一週間以上かな、ずっと風邪を引きずってるっていう状況でしてね、まあ、これがその最近の風邪のウイルスの、なんか強さなのか、強くなってきてるのか、それか、まあ、自分の、カレーのせいなのかっていうのはわかんないんですけど、まあ、でも本当最近の風邪が治りにくいっていうのはなんかもう、方々から聞きますんでね、まあ、もし、今風邪いてる人は本当に悪化させないように、ちょっとあったかくしてとか、まあ、した方がいいかなと思いますし、まあ、まだ風邪ひいてないっていう方はね、どうか予防の方をね、気をつけていただきたいなと思いますけれども、ということでございまして、新崎ストリーム第123回始めていきたいと思います。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、ということで改めましてどうも新崎でございますということで、新崎インストリーム第123回放送でございますけれどもですね、まあ今回ね、だから風邪ひいてる感じで、ね、まあちょっと声もいつもとちょっと違うかもしれないんですけど、まあ今日もね、頑張ってやっていきたいなと思っておりますが、前回がまあ、ゲスト収録だったので、まあ、こうやって収録するということ自体が、まあ、なかった。お休みちょっともらってたんですけれどもですね。まあ、そうするとね、やっぱこう、毎週やっていることをね、一週お休みすると、 まあ、すごいこうなんか久々な感じっていうのはすごくあってですね、まあ、どんなんやったかなって思ったりも、もう一周だけやのにね、なんかすごいこう思ったりするんですよ。なんかまあ他の収録とかちょこちょこやらせてもらってたんですけれども、なんか、まあ、久々に収録するなーっていう気分なんですけど、で、まあ、その、前回が、沢田信也さんをゲストに迎えてですね、神々の遊び、カッコ仮という形でちょっと、まあ、新しく、なんかこう、遊びを考えようじゃないかっていう企画をやったので、まあ、もう聞いてくれてる人もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、まだ聞いてない方はぜひともね、そちらの方、聞いてもらいたいんですが、まあ、そこでですね、まあ、リスナー参加型企画という形で、ちょっとやろうかなと、思いまして、まあ、その前回やったゲームというか、まあ、そのトークシステムっていうのでね、まあ、サイコロを振って、まあ、サイコロトーク、小堺さんがやってるサイコロトークですよ。あれ、ご機嫌ようのね、あれ、みたいな感じでサイコロ振って、まあ、その出た目に、合わせてトークをするっていうのは、まあ、従来通りのサイコロトークなんですが、そこから先に、まあ、もう一回サイコロ振って、で、出た面の、その、1から6までの中に、その役割を割り当てるっていうので、まあ、例えば、まあ、なんですか、怒りながら喋るとかね、まあ、そういういろんな役割を、例えば語尾に何々をつけて喋るとか、そういう役割をつけて、その役割に従って、その、最初に出した、トークテーマに沿って、まあ、喋るっていう、まあ、ゲームなんですけれども、まあ、それの、そのゲームの名前っていうのと、あと、まあ、どういう役割が面白いかなっていうのを、まあ、募集しようっていうので、まあ、前回もお話はしたんですけども、なので、これ、リスナー参加型企画というか、まあ、リスナーさんと一緒に、ゲーム作っていこうっていう風にしてますので、ぜひとも、お便りを送っていただきたいというか、なんかね、こんなゲームの名前どうですかっていう、とか、あと、1から6の役割、こんなん考えましたけど、どうですかっていうのを送っていただければ、ぜひともそれをね、ちょっと実際、シミュレーションという形で、ちょっとやりたいなと、また沢田さん読んでね、やりたいなと思ってますんで、まあ、ぜひとも送ってもらいたいなと思ってます。で、もし、そういうゲーム、まあ、今回やった、ゲームを、まあ、学校でやったよとか、職場でやったよとか、その合コンでやったよとか、そういう、体験談とかもね、あったらちょっと教えてほしいなって思います。まあ、みんなで作っていって、その、ちょっとブラッシュアップしていって、どんどん面白いゲームにしていけたらな、なんて思ってますんで、お待ちしてますっていう感じでございまして。まあ、もし何のこっちゃわからないという方がいらっしゃったら、まあ、前回の放送は聞いていただければと思うんですが、まあ、その、ゲストで、沢田信也さんに来てもらったんですけども、僕もね、沢田さんのやってる、ポッドキャスト番組、狭くて浅い奴らのですね、205回目、まあ、205回目っていうのはまあすごいですけども、この間狭さもですね、200回突破してっていうので、まあもう、うちもね、もうだいぶやってますけど、123回目ですから、まあそう考えたら、まあ狭さもすごいなと思うんですけど、まあ、そこの205回目の、アイドルマスター2っていうね、回に出ました。ゲスト出演させてもらいました。まあ、この番組、死んだ銀ストリームでもですね、過去にですね、ミュージシャンの細田文明くん、まあ、ミュージシャンでありながらアイドルマスターマスターである、細田文明くんをですね、ゲストに迎えてアイドルマスターについての話は散々してきたんですけれども、また沢田さんもアイドルマスターやったっていうことで、まあそこのね、まあやってどうだったかっていう話とか、まあ、ただただまあそのアイドルマスター2やって、まあ僕らこう思ったよねみたいな感じの話をまあひたすらやっているんですけれども、まあそれも良ければね、ぜひとも聞いていただければと思ってますので、まあよろしくお願いしますということで、また今回の記事にまたリンク貼っときますんで、ぜひとも一度聞いてみてくださいということで、でまあまあ最近のお知らせ的な感じのお話しましたけれども、まあ最近のお知らせというかね、最近新崎まあ何してたかっていうお話もちょっとしようかなと思ってまして、まあ基本的に週末はですね、なんていうかまあ家で引きこもってゲームをしているわけなんですけれども、まあちょっとねなんか。まあ、前々からちょっと旅したいとか、そういう、まあ、意識があってというか、思いがあって、 まあ、ちょっとどっか行きたいなと思ってたんですけど、で、まあ、この間、たまたまこう、時間ができたというか、まあ、あったので、まあ、ちょっと、行こうかなと思いまして、まあ、どこ行ったかっつったら、まあ、何でしょうね、その、目的地がどうっていうのじゃなくて、とりあえず僕的には、その、近鉄特急に乗りたかったんですよ。で、近鉄特急に乗りたいなと思ってて、まあ、近鉄特急、まあ、乗るとしたら、じゃあどこ行こうかっていう話なんですけども、まあ、その、なんかね、最近近鉄特急もまたちょっと豪華になってて、まあ、要は、近鉄特急って、大阪からはですね、まあ、名古屋の方面だったりとか、その、三重県の、まあ、終点が賢島とかね、賢島ですかね、だったりとか、まあ、まあ、名古屋の方とかも行くものもありますけど、まあ、奈良経由して、まあ、そっちの方に行く、近鉄特急ですね。まあ、それでですね、なんかこう、なんだったかな、島風か、浜風は多分違う、なんかそういうやつが最近できて、で、そこで中でご飯食えたりとかできるみたいな、そういう、ね、列車がまた新たにできたんですよ。まあ、これがすごい人気らしくて、まあ、ちょっと乗ってみたいなと思って、で、まあ、とりあえず近鉄特急乗りたいな、つって、まあ、昼前ぐらい、午前中ですね、10時ぐらいにですね、大阪の難波の駅に着いて、で、まあ、まあ、席空いてんだろうと思って、まあ、その日、ちょっとね、平日でね、まあ、じゃあ平日じゃないか、あの日は土曜日か、土曜日に、まあ、難波に行って、ね、まあ、まあ、行けるかなと思って、してたらですね、なんと、もう全然空いてないと。その食堂付き列車みたいなのはね。もう全然空いてないって言われて。とりあえず目的地は決まってなかったんですけど、賢島までとりあえず行ってみようかって言って。で、賢島に何もなかったらその手前に鳥羽あたりで降りて、まあ、なんか浜焼きとかね、食えたらいいかなとか思って。まあ行ったんですけど、もう、取れないと。で、もう普通の近鉄特急もね、10時頃の便に乗れたらいいかなと思ってたんですけど、もう2時間後までないっていう話になって、うわぁ、もう、と思って、もう2時間ぐらいちょっと待たされる感じになってですね。まあ、もうすごいやっぱ休日の近鉄特急、まあ平日なんかもうめちゃくちゃガラガラなんですけどね。もう休日の近鉄特急めちゃくちゃ混んでるっていうので、まあちょうどほら最近ちょっとお伊勢さんがね、まあ非常にブームでございますんで、まあそっちの方に行く人も多いっていうので、まあ結構、まあ、いっぱいだったんですけど、で、まあ、2時間後にですね、乗って、まあ、賢島に到着するのが、まあ、その、2時40分ぐらいっていうね、2時間半ぐらいかかるっていうので、まあ、行ったわけなんですけども、まあ、その、なんですかね、その、まあ、今回のその近鉄特急の旅っていうのは、まあ、近鉄特急に乗ることがメインであって、まあ、あんまりこう、現地について何をするとかも全然考えてなくて、とりあえず賢島って何があるのか、いまいち分かってない だけれども、何も調べてないんだけども、とりあえず終点まで行こうっていうので、まあ、行って、まあ、その道中を楽しもうって思ったんですね。で、ほら、道中楽しむといえば、列車で、まあ、道中楽しむといえば、やっぱこう、駅弁ですよね。まあ、ただ大阪ナンバーの駅で駅弁買うっつっても、まあ、まあ知れてるというか、まあ神戸牛とか、まあ地元ならではの、まあ、まあものになっちゃうので、まあそれだまあ結構我々としてはホームグラウンドですから、まあまあゆかりのあるものになっちゃうなと思って、まあブラブラしてますとですね、大阪ナンバーの駅の中に、サバ寿司、焼きサバ寿司っていうのが売ってるお店があるんですけれども、ちょっとサバ寿司食いたいなと思って、まあ、僕、締めサバダメなんですけど、焼きサバ寿司というか、棒寿司みたいになってるやつ、あれはもうすっごい大好きで、締めサバはすごい生臭いんだけれども、その焼きサバ寿司っていうのは結構、なんていうんですかね、その生臭さがないっていうかね、焼いてあるからっていうので、まあ、ちょっとそれ買ってみようと思って、買ったんですけれども、で、それで、電車の中でね、食べたんですけれども、まあ、美味しいね。焼きサバ寿司、難波の駅の中に、お店があるんですけど、いや、これがもうめちゃくちゃ美味しくて、ちょっとね、感動したというか、いやー、これうまいなと思って、もう、なんて言うんでしょうね、ちょうどいい感じにね、焼きサバのサバのね、油が乗ってまして。で、まあ、生臭さでも全然ないんですよ。しめサバとか、 に、まあ僕が結構生臭さがすごく敏感なので、まあそういう生臭さも一切なく食べれるっていうので、まあ焼きそば寿司、あと肉厚ね、めちゃくちゃ肉が厚いっていうので、まあそれを食べながらもう、うわ、これいいなって、幸先いいなと思って、まあ、まあ賢島を目指したわけなんですけども、まあその、なんていうかね、旅自体、まあ、特に目的がなかったんで、まあ、賢島行って、まあ、ちょっと水族館行ってですね。で、まあ、ちょっと何もねえなって言って、鳥羽の方に行って、まあ、鳥羽の方で、まあ、ちょっとお酒飲みながら、ちょっと料理をつついたり、お魚をつついたりとかしてですね、まあ、帰ってくるという、まあ、滞在時間が本当短かったんですけど、向こうの滞在時間がね、もう本当だから2時間半ぐらいかかるから、もう12時ぐらいに乗って行ってるから、もう帰りもね、そんな、本数もなくて、本数もないというか、まあ、結構、まあ、なんですかね、終電というか、時間も近鉄特急って結構早いのでね、まあ、あんまり長いもできなかった。まあ、でもね、やっぱりこう、近鉄特急乗って、その、車窓を見、からこう、海を見たりとか、道中の山々を見たりとかするのもすごく楽しくて。で、まあ、賢島からその、鳥羽に行く間っていうのは、その、要は、鈍行というかね、普通列車に乗って行ったんですけど、まあ、そこのね、なんかこう、ローカルな感じっていうのも、もうとても楽しかった。特急で行っちゃうとすぐポンポンポンと行っちゃうんですけど、その、もう何駅もある。その、10駅ぐらい、十何駅あるかな。まあ、それをこう、各駅でどんどんどんどんこう、行くっていうのも、まあ、楽しかったので、まあ、結構電車の旅っていうので、まあ、面白かった。ので、まあやっぱりあれですよね。まあたまにそういう旅、目的地も決めずになんかひたすら電車に乗ってですね、まあ行くっていうのも、まあ、おつなもんだなと思って。まあ結果的に言うと、まあそのグルメ、美味しかったなっていう旅だったりもする、したわけなんですが、まあそれはエンジョイしてですね。で、まあ今度、その、もう一回ね、旅行というか、小旅行、日帰り旅行行ったんですけど、まあ、それもね、結局、どこ行ったかって言ったら、伊勢行ったんですよ。伊勢行って、もう、行き先一緒なんですよね。だから、鳥羽とか、賢島とかの手前に伊勢があるから、一緒なんですけど、なんだ、道中、今回その、まあ、最初行った時はもう、鳥羽とか賢島行った時は、近鉄特急で行ったんですけど、まあ、その2回見行った時は、車で行ってっていうので、もう最近、直近で、2回、その、伊勢方面行ってる、三重県方面行ってるんですけど、まあ、一緒に行きゃいいじゃんって話なんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、電車で行きたいっていうのと車で行って、目的がね、全然違うからね、目的がその、お伊勢さんの、伊勢神宮参りたいっていうのと、電車で、鳥羽とか賢島行きたいというのは目的が違ったから別日にしたんですけど、車で、伊勢神宮の方に目指して行ったんですけれども、まあ、もうその旅もですね、結局その伊勢のお伊勢さんにお参りするという、ことが、まあある種メインではあったんですけれども、まあもう一つのそのメインテーマとしては、その、やっぱ伊勢グルメ、伊勢グルメ、三重県のグルメ、を食べるっていうね。最近だから本当なんすかね、食がもうやっぱ、まあ秋、ね、もうもう冬ですけど、秋、まあ食欲の秋と言いますも、本当に最近すごいこう食べるのが好きでしょうがないっていう感じなんですね。で、まあお伊勢さんにまあ行ったわけなんですけども、まあもちろんね、伊勢神宮行くのがメインだったんで、すごくこうパワースポットつって、まあ伊勢、下空からね、内空。まあ、下空行って内空行ってっていうのが、まあ、メインというか、その、順路というか、なんですけども、まず下空っていうところ行って、で、まあ、そこからちょっと車で、まあ、移動して、まあ、内空の方に、まあ、ちょっと離れてるんですけど、まあ、そこでいろんな神様にね、ご挨拶をする、ね、そして、まあ、僕はね、あんまりこう、宗教だったりとか、その神様っていうものに対しては、ちょっとまあ、無頓着な部分もあるので、まあ、お参りするっつっても、なんですかね、まあ、そこまで、こう、がっつりお参りするとか、そういうものはあまり重きを置いてないんですけど、ただやっぱ、お伊勢さんの、やっぱ、気がすごいですね。やっぱ、なんて言うんでしょうね、パワーがね、気に抱きついたりとかするとね、なんかこう、 ちょっとひんやりしてて、でもなんかこう、その辺の木に、こう、抱きつくったりすると、ちょっとなんか嫌な感じというか、ちょっとなんか汚いかなって思ったりする部分もあるんですけど、お伊勢さんの木はね、めちゃくちゃなんか清潔感があるんですよね。で、なんかこう、木に抱きついて、こう、目を閉じてると、すごくこう、パワーをもらっているような気持ちになる。やっぱりあの、なんですかね、伊勢神宮の中の雰囲気自体がもうすごくなんかこう、パワーに溢れてるような感じ、なんか心がこう、澄んでいくような感じっていうのがあって、まあいいなと思ったんですけど、ただその、伊勢神宮行くって言っても、まあ実際問題その下調べとかは何もせずに行ったわけで、で、あの、その時に、まあその日はその平日にお休みもらって行ったんですけど、まあそのお伊勢さんブームっていうのですごく人が来てたんですけどね。あの、ちょっと不思議だったのが、まあその下調べしてないから何かわからないっていうものがあったんですよ。なんかね、お伊勢さんの道中で、こう、何ですかね、まあ柵みたいなのが、に囲われてて、で、その柵の中の真ん中にこうポツンと、なんかこう石みたいなのが置いてある。で、石を置いてあって、なんかまあそれを、こうみんな取り囲んでるんですよね。で、何してんのかなと思って見たら、まあその何の変哲もないと思われる石、まあ僕は何も知識がないから何の変哲もないと思われる石なんですよ。それをなんかこうみんな手をかざしてね、なんかこうパワーをもらってるような感じをやってんですよ。もう全くわからないんだけども、これなんだろうなと思って、まあとりあえず行ってですね、まあ野獣馬精神というか、まあ手をかざしてみたんですけど、まあ特になんか何を感じるわけでもなかった。まあなんかね、まあそういう知識があれば、まあこれはこういうありがたいものなんだっていう知識があれば、まあなんか感じるような気持ちになるんだろうけど、わからないから、わかんないんですよ、結局最終的に。わかんないからわかんないんですよ。ただ、あのね、僕もね、ちょっと疑問に思ったんですけどね、ちょっとお年寄りの人たちはすごくね、こう、ありがたいありがたいとかでやってはったんですけど、若い人たちも結構その、みんなやってるんですよ。おそらくね、俺半分以上あの人たち分かってないんじゃないかなと思うんだよね。なんかやってるから、とりあえずやっとこうみたいな感じの人も多いと思うんですよ。まあその観光でね、来て、まあ伊勢神宮つって、まあ、その、もう行流宿という言い方はあれですけど、その、ボーンと飾ってある、その、神様だったら、まあ、それはわかるじゃないですか。なんか、こう、ご利益があるとか、まあ、お賽銭を投げるところがあれば、それはそこでお参りするんだなっていうのはわかるんですけど、その、何の変哲もない石が、その道中に、こう、柵で、こう、覆われてて、ポンってあったら、まあ、普通に考えたらそれ何かなって思って、別に何もお参りするもんじゃないだろうと思うんですけど、それを、まあ、まあ最初、その、数名ぐらいの人たちがガイドブック見て、これはこうなんだって分かってる人たちがやってたら、まあやりますよね。なんかこう、それやんなきゃいけないのかなって、まあそういうなんか、しきたりみたいなのあんのかなと思ってやりますよね。で、そのやってるのを見てまたやるっていうので、まあ、結局多分その連鎖なんじゃないかなって、ほとんどの人が 80% ぐらいは分かってないんじゃないかなって思ったりはするわけなんですが、まあ、でも、まああるし、ちゃんとこう、しき、なんていう柵作って祀ってある以上は何かの神様だったりするんだろうなと思うんで、まあまあ拝んどいて損はないんじゃないかなと思うんですけど、まだでもそういうのはなんかあるなと思って、もしかするとですけど、そのガイドブックにももしかしてそういう石に関する情報とか全くなくて、例えばでない上でその誰か一人がなんだろうこれ、でもちょっとこれこんなことしてるからにはなんかあるんじゃないかって言ってこう手をかざしてみたと。したらなんか周りの人たちも、あ、なんかあの人手かざしてんなって、なんかあるんじゃないかってみんな手をかざし出したと。で、そういう、まあ、群衆心理と言いますか。まあ、そういうので、もしかすると、やってたんじゃないかなっていう、まあ、気持ちも若干ありますけれども。いや、まあでも、まあ、総じて結局なんかこう、あれもね、わかんないんですけど、そのプラシーボ効果というのもあるのかもしれないんですけど、なんかご利益があるとか、そのパワーをもらっている気持ちになったりとか、まあ僕自身も結局その心が洗われた気持ちになる。まあ、実際その自然、やっぱ森というか、その林というか、まあ木々がいっぱいあって、まあ、その中のその、要は自然の力に囲まれてると、すごいこう、やっぱ気持ち的にね、すごくリラックスしたりとか、そういうのがあるので、まあ、結果的にまあ、別にその、神様がどうだったりとか、別にそんなことはまあ、置いといて、まあ、結果的にその、 元気になったなとか、その気持ち的にすごくリラックスできたなってなればいいんじゃないかなとは思ったりはするんですが、まあそういう、なんかわけのわからないというか、なんかよくわからない意思があったっていうね、いうのがありまして、ちょっと面白かったなと思ったんですけど、お伊勢さんの、お伊勢さん巡りっていう、まあその、要はお参り自体はですね、まああんまりこう、まあ早々にというか、行くとこ行って、まあそのお参りして、まあ終わったわけなんですが、まあここからがまあその、まあ僕的にはメインなわけですよ。伊勢神宮の内宮の、近くにそのおかげ横丁というね、昔でいうところのお伊勢さんにこうお参りしに来たその旅の人たちがそこのお店とかで、旅の疲れを癒したりとかご飯を食べたりとかするっていう、その昔ながらの、街を残したそのおかげ横丁というところがあるんですけれども、まあそこも要は昔ながらのその風情を残していて、まあ結局そのおかげ横丁自体は電柱とかが地中に埋めてあって、その何か都会的な雰囲気をできるだけこう、まあちょっとね、なくして、その昔ながらの街並みを再現しているような、街なんですけれども、まあそこで、まあ要は街並みとかも好きなんですけど、まあ何が好きかっつったら、やっぱりこう、なんでしょうね、グルメ。やっぱりグルメですよ。やっぱり食なんですね。で、もうそこでも食べ歩き、お昼ぐらいですかね、食べ歩きをして、腹ごしらえしようなんつって、まあ巡ってたんですけれども、まあ、やっぱね、おかげ横丁のご飯は美味しい。まあ代表的なところで言うと、その伊勢うどんとかね、手こね寿司とかもあるんですけど、まあ僕はあんまこう伊勢うどんとかもあんまりこう、そんなにね、どっちかというとさぬきの方が好きだなって。まあその、伊勢うどんとさぬきうどんの違いってね、さぬきっていうのはすごくもう、とりあえず腰があればあるほどいいっていうやつなんですけど、伊勢うどんっていうのは腰がないんですよね。まあそれが昔からの風習で、まあ、お伊勢さん参りする人たちってのは、まあ、昔、江戸時代とかだと、本当にね、もう、要は交通機関っていうのがなくて、その徒歩で、いろんなところから来るわけです。まあ、果てはもう、要は東北の方から来たりとか、まあ、してたわけですから、もう多分九州とかね、全国各地から来てたわけで、まあ、そういうその旅ですごく疲れてしまった人たちの、胃に優しいように、まあ、伊勢うどんっていうのは、その、腰じゃなくて、できるだけ柔らかく、普段のうどんよりも、煮込み時間というか、その茹で時間を長くして、消化にもいいようにっていう、のが伊勢うどんの、まあ、始まりなんですけれども、まあ、それの、まあ、名残というかね、今やったら別にね、そんな消化にいいものにする必要はないんですけど、まあ、お年寄りとかだったら、まあ、腰があるよりも、まあ、そうやって食べやすい方がいいかなっていうので、まあ、お年寄りに優しいっていう意味では今でもね、まあ、いいのかもしれないんですけど、まあ、そういう、まあ、昔の名残で柔らかいうどんになってるんですけど、まあ、僕はまあ、あんまりこう、やっぱ腰ある方がいいなっていうタイプなので、まあ、あんまりそれは食べないんですけど、で、まあ、手こね寿司っていうのもあって、まあ、手こね寿司自体は、何ですかね、まあ、生の海鮮丼に近いもんではあるんですが、その生のやつじゃなくて、ちょっと漬け、要はタレに漬け込んだその魚とかで、まあ、ちょっとちらし寿司というか、ばら寿司というか、まあ、そういう感じの、まあ、食べ物ですね。まあ、これも、まあ、まあ、僕的には別に、今回はもう、スルーという形で、まあ、この二大名物っていうのも完全にスルーするというので、で、まあ、赤服とかもいろいろありますけれども、そういったものをスルーしてですね、いろんなものをスルーして、結局その食べたっていうのが、やっぱりね、おかげ横丁行ったらね、いろいろあるんですけれども、この手元にね、おかげ横丁のガイドブックというか、そのおかげ横丁でもらってきた案内のチラシがあるんですけれども、これを見ながらですね、ちょっとね、どこ行ったかなと思って、ちょっと思い出そうと思ってね、してるんですけど、もう、だいぶ前から結構ね、ことあるごとにお伊勢さんには行ってたんですけど、最近できたのかなって、前行った時全然、まあ気づいてなかったというか、ノーマークだったのか、最近できたのかわからないんですが、横丁そばっていうのがありまして、これがね、まあ結局、ラーメンなんですよね、横丁そばっていうのが、まあラーメン屋なんですけれども、なんでしょうね、牛骨スープ。要は松坂牛の、牛骨スープ。 牛骨でその出汁を取ったスープっていうので、まあ醤油ベースで、出汁を作ってるわけです。スープを作ってるわけなんですけれども、まあ最近そのラーメンで言うと、まあ豚骨だったりとか魚介系っていうのが、まあ主流になりつつある、ラーメン業界ですけれども、まあそこで牛骨スープっていうのはちょっとまあ、透き通った、ちょっと黒めの、スープなんですけれども、まあ、それをベースにしてですね、ちょ細麺で、まあ、そういうラーメンなんですが、まあ、その、ちょっとびっくりしたのが、チャーシューって乗ってるじゃないですか、豚肉のね、チャーシュー乗ってると思うんですが、それがね、赤いんですよ。とてもね、なんかこう、もう見た感じ生ハムみたいな。で、まあ、その説明見ても、ちょっと生ハムっぽい食感ですよっての書いてあって、あ、そうなんだと思う。ちょっと気になってね。で、これ食べてみようと思って食べたらですね。まあ、非常にあっさりしてる。ちょっとね、甘みがあるスープで、非常にあっさりしてまして、で、その、チャーシューが本当にね、チャーシューが本当に生ハムみたいだったんですよ。まあ、見た目同様に生ハムみたいで、これも非常に美味しかった。で、まあ、結局そのスープ自体はあっさり非常にしているので、まあ、ちょっとこうあっさり食いたいなっていう人はあっさりめに、まあ、そのまま食べてもいいんですけど、だんだんね、こう、追っていけるというかね、追って味を追加していけるんですよね。こう、いろいろ胡椒があったりとか、まあ、その、一味があったりとか、で、ラー油、ドロドロのラー油とかがあったりとか、それで、こう、味を、徐々に、一口食べるごとに足していくことによって、どんどんその牛骨スープ、その癖のない、その牛骨スープだからこそ、どんどん味が変化していくっていうので、これがね、非常に楽しめたと。美味しかったなと。で、まあ、これ、だから、他に店があれば、まあ、これがもう、おかぎ横丁だけなのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと大阪の方に店あったら行きてえなとも思うぐらいちょっと美味しかった。もうこれは、おかげ横丁行ったら大体みんなほらね、伊勢うどん食ったりとか、手こね寿司食ったりとか、まあ、赤福食って帰ろうかなみたいな感じですけど、まあ、これ横丁ラーメンぜひともね、食べてもらいたいなと。お伊勢さん行った時、おかげ横丁行った時はもうぜひとも食べてもらいたいなと思うんですけど、で、あともう一個ね、どこやったかな、名前、店の名前がわからないというか、練り物なんですよ。まあ、練り物っていうのがね、かまぼこっていうのかな、あるじゃないですか。まあ、なんだろうね、イカ天とか、そのゴボ天とかね、ああいうなんかちょっとちくわっぽい、かまぼこっぽいか、まあ、かまぼこなのかな、それのお店があって、かなり昔からやってる、まあ、由緒正しきお店なんですけども、ちょっとテレビ取材とかも来てたお店なんですけど、まあ、そこに行くとね、要はもう出来たて、揚げたての、出してくれるんですね、タコ串、タコ天とか、イカ天とか、まあ、変わり種で言うとチーズとか、ま、いろいろあって、まあ、そういうのを出してくれるんですけど、まあ、そこの、なんていうか、天ぷらっていうのがね、これ、かまぼこっていうのがね、わかんないんですけど、もうめちゃくちゃうまかった。ちょっとね、まあ、これに関しては もうちょっと、まあ、よくね、僕、喋るじゃないですか、その概念が変わるみたいなことね。今までのその、穴子の概念が変わりましたとか言うんですけど、これもまさしく、概念変わりました。本当に。出来たてを食べるってことなかなかないんですけども、出来たてがない、食べるってのもなかなかないし、やっぱね、味とか、要はもう素材の風味を、タコとかイカとかの風味をしっかり活かしたものっていうのはなかなかこう、僕は出会えてなかったんですけど、やっぱりね、イカ天とタコ天を食べ比べてみると、やっぱ全然味が違うんだよね。同じ生地なのか、まあ同じ生地じゃないかもしれないんだけど、やっぱりタコの、素材の風味がしっかりと出てるものと、やっぱイカの風味がしっかり出てるっていうので、まあ、全然やっぱり同じ練り物でも全然こう味が変わるっていう。まあ、冷めてしまったら本当に、いまいちわからない部分でもあるんですけど、その出来たてを食べることによって、もう本当に熱々で出てくるんで、これがもうちょっとめちゃくちゃうまくて、まあ、結論から言うと、今回のおかげ横丁で食べたものの中で、やっぱ一番のヒットやった。今までちょっと舐めてたんですよね。やっぱこう、そういう練り物系とかって、まあまあ言うてもそんなにだろうと思ってたんですけど、 もうやっぱこう出来たてを食べるとうわーと思って、うわこんな美味しかったなと、今まで毎年行ってた、毎年行っててそこのお店は確かにあったんだろうけれども、なぜかスルーしてた。やっぱりね、なんでしょうね、やっぱもっとほらこう松阪牛とかそういうのにやっぱ目を奪われてたんでしょうね。いやうまかった、あれはちょっとね、もうまあ、なんかこうやっぱスルーしがちなんですけど、やっぱぜひとも食べてほしい、これうまい。だから、おかり横丁行ったら、まず、まあ、基本はですよ。基本は、まずは、まあ、のっけは牛串かなと思ってるんですけどね。のっけは、松阪牛の牛串を、まあ、その串焼きで食べて。牛串って言っても、まあ、普通に赤身肉ですよ。赤身肉なんですけれども、やっぱりこう、松阪牛の、その、なんですかね、芳醇な、うまみというのがやっぱギュッと凝縮されている。まあ、まずその串焼きを食べてもらってですね。で、まあ、天ぷら、かまぼこ食べつつ、横丁ラーメン食べつつ、で、まあ、ちょっといろいろ食べたんですけど、なんか豚の串カツとかもあるんですよ。メンチカツとか売ってるところ、まあ、そこも結構人気あるんですけど、まあ、そこもね、非常に美味しいです。コロッケとかも美味しいし。まあ、そこも食べてもらって、あと、そうですね、まあ、メインストリートのところでですね、ホルモン、松阪牛のホルモンっていうのを串に焼いて売ってくれるところがあるんですけど、いや、もうこれもちょっとびっくりだったんですけど、まあ、なんですかね、ちょっとまあ、マニアックというか、別にマニアックというか、ちょっと細かい話になりますけど、よくある、その、牛のホルモンのてっちゃんという部位あるじゃないですか。てっちゃんというのはまあ、昔というところの、まあ、もしかしたら関西ローカルでしか売ってないものなのかもしれないですけど、こてっちゃんっていう、まあ、まあ、なんか食品というか、ちょっと調理した、ちょっと味付けした、まあ、ホルモンを焼いて食べるっていう、こてっちゃんという商品があったんですけれども、まあ、そのイメージ、てっちゃんってそういうイメージだと思ってた。それちょっと歯応えがあって、まあ、ちょっと脂身はあるけれども、ちょっと脂身少なめの、ちょっと歯応えがあって、っていう、歯応えというか、ちょっとこう、噛み応えがある感じの、まあ、ホルモン、そういう、てっちゃんってそういうもんだと思ってたんですけど、松阪牛のホルモンっていうのは、もう、ほとんどが、なんていうか、脂身？ふわっとした脂身。で、それをですね、普通ね、大体こう、ホルモンっていうのは、まあ、結構臭みが強いので、あんまりこう、塩焼きっていうのはなかなかね、しづらいんですよ。どうしてもやっぱこう、ホルモン独特の臭みっていうのが出ちゃうから、あんまりやっぱタレに漬け込んで、まあ焼いたりとか、タレをつけて、まあ食べるっていうのがまあ、ポピュラーな食べ方だと思うんですが、まあ、その、松阪牛のホルモンの串はですね、なんと塩で、塩と若干の胡椒かな、まあ、それでまあ、焼いてて、で、まあ、その、出てきた時に真っ白で、非常にふわふわしてる感じの見た目で、あれ、これ、てっちゃんなのかなと思ったりとかして、まあ、食べてみたらですよ。まあ、今までのてっちゃん、僕が食べたてっちゃんとはまあ、全然違う、別物だった。もうとにかくその油がふわふわしててですね。で、まあ、何しろその塩焼きだから若干の臭みはあるんだろうかなと思って、こう、懸念はしてたんですが、全く臭みがなくて、その油が口の中に広がって、その口の中に広がった油が、こう、甘みを、噛めば噛むほど甘みを出してくるっていうね。そのハーモニーがなんとも。そして、こう、甘みプラス、その塩気が、こう、入ってくるっていうね。まあ、うまいことできててね、その横にちょうどいい感じに、こう、日本酒のお店とかがあったりするわけですよ。地酒売ってるみたいなね。まあ、このコンボは半端ないなと思いましたよね。まあそこでなんか日本酒をちょっとこう、まあ立ち飲みみたいに出してくれるんですけど、まあそこで日本酒もちょっと飲みつつ、まあ、ホルモンなんか食ったいにはもうたまんないねという、感じでございますけども、完全に酒飲みのお話でございますけれどもですね。まあそういう、グルメ。ホルモンも超うまい。松阪牛ってやっぱりすごいですね。僕がそのちっちゃい頃、ちょうどその、僕の記憶では、神戸牛とかのブームってちょっと後なんですよね。 まず最初にブランド牛のブームにの火付け役になってたのは僕は松阪牛だと思ってるんですよ。まあ松阪牛、あの松阪牛とも言いますけど、まあ松阪牛なのかな。あと、あ、ちなみにあの松坂じゃないですね。松坂じゃなくて坂なんですよね。まあ余談ですけど、あの松坂らしいっていうので、まあ全然関係ないですけど。そう、松阪牛っていうのが、やっぱり僕のちっちゃい頃のその、肉の憧れ。やっぱ、なんかこうちっちゃい頃でやっぱステーキにとても憧れを抱く。まあ、僕はそういう子供だったんですが、まあその頃はやっぱりね、なかなか高級品でございますから、まあ和牛でもその、どこの牛かわからない和牛を食べてたりとか、まあ、食べたとしてもその、まあ頻繁に食べれるのはアメリカの牛だったりとかしたわけですけども、その中で3000度輝いてたのはやっぱブランド牛としての先駆け、僕の中では先駆け、松阪牛だったんですね。まあ、その松阪牛の本場で、やっぱりこう食べる、っていうのはやっぱこう僕の中でも憧れの一つで、まあ大人になってからですね、やっぱりことあるごとに伊勢に行ってはですね、松阪牛を食べてたわけなんですが、まあ、もう今回ホルモンも食べて、すごい、まあ、串も食べてね、もう満足だなと思って、ただやっぱりこう、松阪に来たからには、松阪に来てないんですよ、伊勢なんですけどね、まあちょっと松阪の方も行ってみようと思って、まあ、まあ、その目的っていうのはやっぱりこう、松阪牛を食べよう、やっぱその三重県に来たからには、やっぱブランド牛の先駆けである松阪牛を食べないことには、まあ始まらないんじゃないかと思いましてね、まあ、食べに行ったんですよね。まあ、ちょっとこう、贅沢をしようと思って、せっかく行ったからと思って、松阪牛のですね、焼肉を食べに行ったんですけれどもですね。いやーもう、まあ、素晴らしいですね。なんかね、神戸牛であったりとか、その松阪牛であったりとか、まあ、そういったもののブランド牛の味っていうのは結局のところ、僕の舌ではわかるのかって言ったら、まあ、正直な話、いまいちわからない部分もあったんですけれども、なんて言うんでしょうね、今回その食べてみて思ったのは、神戸牛の方がとてもその、僕の中では刺しが強いというか、霜降りがすごく強い、脂身が強いんですよ。で、松阪牛っていうのはどちらかというと霜降りももちろんあるんですけれども、なんか赤身の部分っていうのは結構強く出ている、色濃く出ているような感じだったんですよね。で、まあその、だから結構そのあっさりといけてしまう感じというか、もう神戸牛はもう少量で、その、ドンとこううめえなっていう感じで、まあ、食べるっていうのがなんかあるんですけど、松阪牛に関してはもうその赤身と何ですかね、脂身のハーモニーというかね、まあ、食べる部位にもよると思うんですが、まあ、そういうなんかこう違いがあるんじゃないかなって個人的に思ったんですが、まあ、その今回ですね、焼肉松阪牛の松阪市の方でね、ちょっと行って、まあ、食べてみたんですけれども、まあ美味しいですね。やっぱりこう何ですかね、たまに、牛を食べるにあたってですね、やっぱり、まあ、普段は、やっぱこう、アメリカ産の牛とかも食べてたりとかして、まあ、ちょっと赤身、もう、これぞ肉っていう、肉肉しい肉ですよね。まあ、それ食べたりするんですけれども、やっぱりね、日本に生まれてよかったなって思いますよね。やっぱ日本に生まれて、その日本のこのブランド牛っていうのも、もう世界に誇れるブランド牛を食べるって、もうこれもいいなと思いましたよ。やっぱり、たまにはこういうの食べとかないと、って思いましたね。で、まあ、それを食べつつ、結局その、たまにこう、肉肉しいアメリカ産の牛もこう、食べて、あ、これぞなんか肉だなっていうのも食べつつ、なんかね、もう、日本の、まあ、牛っていうのは、ちょっとアートに近いというか、もう見た目からアートなんですよ。なんかもう霜降りがこう、赤い肉に対して霜降りがこう、描く、その模様というか、それがどこかこう、絵画にも近い、その芸術に近いというか、まあ、そういう、まあ、一種のアートですよ。まあ、その見た目を楽しみながら、もう、こう、さっさとね、油をいい感じに溶かしながら、食べる。絶対焼きすぎちゃダメっていうね。もう店の人からもすごくきつく言われましたけれども、焼きすぎは絶対ダメですよっていうふうに言われましたね。なので、いや、本当だから、もうさっさと、さっさとこうして食べるっていうね。もうさっさとしてっていうのはね、もうさっさとこう炙る、しゃぶしゃぶのようにして食べるってのはやっぱあるんですけどもね。いやー、もう本当三重県、 三重県つったらもう、もう、食の宝庫ですね。あっこはね、まあ、鳥羽の方行けば、ほら、もう、牡蠣だったりとか、もありますし、まあ、海の幸ですよ。まあ、大アサリとか、まあ、ハマグリとか、アワビとかもいろいろあります。で、魚も、とりあえずもう、うまい。やっぱりこう、ハマチとか、まあ、いろんなカンパチかな、まあ、マグロとかもいろいろありますけど、まあ、本当にすべてがね、美味しいし、魚介も非常に、美味しいっていう、まあ、海の方に行けば魚介が美味しいし、で、伊勢の方とかね、松とか松坂とか、あっちの方行けば、牛が美味しいっていうのも、これもたまんないね、というので、まあ、まあ、今回、まあ、旅行行って、まあ、思ったのはですね、まあ、とにかく、食べる、まあ、食素晴らしいねって思いました。やっぱりグルメは偉大だなっていうね。やっぱり、なんかね、この年になってきてすごく思うのは、やっぱ食べることに、ちょっとこう、なんていうんですかね、そのお金をかけたいなというか、もちろんやっぱ欲しいものがたくさんあったりとか、まあ趣味とかね、あるんですけれども、ゲームが欲しいとかもあるんですけども、やっぱね、その食を充実させることっていうのは、とにかくなんていうんですかね、気持ちにも通じるなって思って、だからやっぱりね、こう、まあ普段ね、まあそんなにこう、普段はそこまでこう、食に対して贅沢をするわけじゃなくても、まあ、たまにね、なんかで旅行行った先とかは、ちょっとこう、美味しいご当地のグルメとか食べてみると非常に、いいなと思いましたね。まあ、そんなわけでね、まあ今回は、まあちょっと、まあだから、まあ今回おさらいすると、まあ地元で食えるっていうのに、ちょっとまず一つおすすめなのは、大阪のナンバーの駅、近鉄の大阪ナンバー駅ですかね。その中にある、焼き鯖寿司っていうのをぜひとも食ってほしいなと思うのと、あと、まあ、おかげ横丁行った先では、まあ、あれですわ。横丁ラーメンと、あと、かまぼこね、ぜひ食べてください。ちょっとね、いろんなところにかまぼこ売ってんすよ。売ってんすけど、中の方の、なんかめっちゃ昔からやってるよっていう、どこやったかな、ちょっと待ってくださいよ。でも名前がね、今そのガイドブックみたいに見てるんですけどね。どこあったかな。いや、なんかどこあったかな。なんかね、練り物系、天ぷらなのか。そうですね。どこあったかな。あれは、何やったかな、ちょっと中の方なんですよ、中の方、ど忘れしたね、これを、ここの店っていうのが、あれかな、これかな、あ、これだ、若松屋、そうそう、若松屋ってとこ、伊勢かまぼこの老舗って書いてる、この若松屋ってとこね、これぜひともちょっと行ってほしいなと思うんですよ。もう超うまいんで、であとちょっとお腹に余裕があったら、ホルモン行ける人だったら、ちょっとメインストリートの方に出てもらって、そこの、あれですわ、ホルモン焼き食ってみてほしいなと思ってますということで、あとはまあ松阪牛の、まあ焼肉とかもぜひともちょっと行ってみてはいかがでしょうかという形で、今回はおかげ横丁、伊勢神宮に行ったんだけれども、伊勢神宮のお参りのことをレポートするんじゃなくて、食の方のレポートという形でね、まあ、レポートつかなんすかね、うまかったって言ってるだけなんですけど、まあそういうお話でございましたということで、なんかもう本当、なんでしょうね、喋りたいだけ喋る。まあ、いつもそうなんだけども、なんか、うまかったっていうことだけを喋って50分ぐらい喋ってるっていうのもどうなんだと思いますけれども、まあ、ちょっと、時間がね、来てしまいましたんで、新崎インストリーム第123回放送ですね。もうここまでにしようかなと思ってます。まあ、お便りいただいてますけれども、次回にちょっと持ち越し、ちょっとお時間が来てしまいましたということで。まあ別にいつまでもやれんでしょうけど、まあなんか最近、ちょっとね、 編集するにもちょっと容量制限があるっていうのを最近も分かったので、まあ、ちょっとあんまり長くやれないっていうのもちょっとね、出てきたんですよね。ちょっとファイル分割しろよっていう警告とか注意されたりもしたんで、まあ、この辺ちょっと終わろうかなと思ってるんですけど、まあ、ということで、まあ、お便りはまだまだ募集しております。各種コーナーございますので、そちらの方もぜひとも、お便り送っていただければと思っております。よろしくお願いします。で、前回やりました神々の遊び、カッコ仮の方の、ゲームの名前、もしくは、その、まあ、役割の名前ですね。1から6に、割り当てる役割の、名前。っていうのも、役割を募集してますので、よろしくお願いします。あとはまあ体験談とかね、いろいろまあ遊んだ結果こんな感じでしたとか、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかとかね、まあいろいろあればどんどん送っていただきたいなと思ってますので、まあ、まあ一つだけじゃなくて、どんどんこう送ってもらっても OK でございますので、よろしくお願いします。すべての宛先はですね、ツイッターのハッシュタグ、しんざきん、ハッシュタグしんざきんをつけて、各コーナーの名前を添えていただいて、ツイート、投稿していただくか、もしくは、サイトの方にありますメールフォームからですね、送っていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、しんざきんストリーム第123回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。まあうまかったっていう話を延々とした、まあ、おっさんの話でございましたけれどもね、本当に聞いてくださってありがとうございます。まあ、伊勢行った時はぜひとも僕の行ったとこをちょっと行って、まあ、最近、近々行くよって方がいたら行ってもらって、ちょっと、またね、教えてもらったらな、と思いますね。で、僕が行ってないとこでも、まあ、ここうまかったよとかね、そういうとこあったらちょっと教えてくれたら、まあ、次ちょっと行こうかなと思ってますんで、ぜひとも、そういうお便りもお待ちしてますということで、お相手は新崎でございました。まあ、僕、風邪ひいてる、風邪が治りかけとはいえ、まあ、まだまだちょっと引いてる身として言うのもなんですが、皆様、風邪等に十分お気をつけてですね、冬、を、乗り切ってというか冬をまあエンジョイしていきたいなと行こうと行きましょう。まあ僕もねまあ年末に備えてですね体調を整えてまあ、やっていきたいなと思っておりますので、ということでまた、新崎にストリーム第124回放送にお会いいたしましょう。それではまたさよなら。にしし。
カニバン夜が明けてしまうまでのことだろう。バラでも加えて逃げ出すだろうか。脈絡もないまま考える。答えはない、それが答えかもしれない、なんて答えで逃げる。カニバー夜が明けてしまうまでのことを踊ろう。バラでも加えて金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさ。いつか春が来てもここには何もない。そんなことが幸せさ。